さんご機嫌いかがですか、伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日明日はねすごい雨になりそうで、まあ東京はまだ梅雨入り宣言出てないんですけど、後でお話しますけどね、連休最後に行った沖縄はもう梅雨入りしてました。今日もね滑りそうになりましたね。やっぱりね、雨が降ると雨が降ってない時に積もっていた塵とかね、土砂が滑りやすくなるので、まあ皆さん気をつけましょうと。ただ転ばずに自力で立ち直ったんでね、まだいいわと思って
まだまだ大丈夫ですね。
はい、
はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界。少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます、はい、その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ロシアのプーチン大統領は対ドイツ戦勝記念日で演説し、ウクライナへの侵攻について唯一の正しい決定だったと訴えました。具体的な戦果への言及はなく、注目された戦争状態の宣言もありませんでした。
これについてはポイントのところで2番目にね取り上げようとかなというふうに思います。
フィンランドのニーニスト大統領とマリン首相は共同で声明を発表し、フィンランドは速やかに NATO 加盟を申請しなければならないと表明しました。ロシアのウクライナ侵攻を受けて長年維持してきた軍事的な中立政策を転換します。一方、フランスのマクロン大統領は EU より簡素な手続きで加盟できる新しい組織、ヨーロッパ政治共同体の設立を提唱しました。ウクライナなどを取り込み、ヨーロッパの結束を強める狙いがあります。
ヨーロッパ政治共同体、まだ実態はよくわからないんですけど、経済が抜けてるっていうのがポイントでですね、 EU っていうのは基本的には経済をスタート台としてですね、鉄鋼とかね石炭をスタートして政治にまで息を伸ばしてきたんですけれども、ウクライナはまだいろいろ EU に加盟できる条件が整ってないんで、新しいのを作ってというのがポイントだなと思いますね。
コロナ対策としての屋外でのマスク着用の見直しをめぐり、岸田総理や閣僚、専門家の発言が相次いでいます。感染対策として基本的には着用を求めながらも、十分な距離が取れれば不要との見解が目立ちます。
これはポイントの3のところで取り上げたいと思います。
中国の北京市政府はコロナの感染拡大を防ぐため、今月13日から15日まで自宅で待機するよう市中心部の市民に要請しました。上海市のように都市封鎖する可能性は否定しましたが、ゼロコロナ政策を堅持する方針です。一方、中国の今年4月の輸出額は1年前と比べてプラス 3.9% の2736億ドル、およそ36兆円と2020年6月以来の低い伸びにとどまりました。上海市がコロナ対応で都市封鎖に追い込まれ、物流が混乱した影響が出ました。
これはですね、次の北朝鮮のコロナ感染者発表のところと一緒にコメントしたいと思います。
北朝鮮の朝鮮中央通信は、首都平壌でコロナウイルスオミクロン型の感染者が確認されたと報じました。北朝鮮がコロナ感染者の発生を認めるのは初めてで、金正恩総書記は全域で都市を封鎖するよう指示しました。今月12日だけで1万8000人余りの発熱者が発生し、現時点で18万7800人を隔離して治療中だと伝えています。
北朝鮮中国ね、貿易を抑制してまで北朝鮮側はですね、中国の新型コロナウイルスが入ってこないように努力してたんだけども、やっぱり入ってきたと、まあこれはかなり言われていたことですよね。 6人が死亡したっていう最新ニュースもありますし、感染者がね1万8000人、それに伴って隔離者が18万7800人、結構でかいですよね。だから中国もロックダウン的な状況になってきたし、中国はですね、国民に不要不急の国内への旅行をするだとこう言ってるわけですね。これはまた厳しくしていてですね、ということは北朝鮮もそういう状況になってきた。今まで中国はワクチンを打ってるんですけれども、どうもオミクロンには効果的でないということでですね、中南海を含めて外へ出るなということでですね、相当深刻になってるんですけれども、まあ経済にも影響が出てますよね。ニュースにやりましたけれども、今年7月の中国の輸出額は伸びがですね、1年前と比べて 3.9% と低いですよね。中国ってのはもっと大幅に伸びていた経済なので、そういう意味では、ここしばらく中国と北朝鮮は監視した方がいいのかな。まあ韓国はね、規制緩和で歩み出してるんですけれども、北朝鮮と韓国は物理的にね遮断されているので、北朝鮮の感染拡大がそのまま韓国に移転されるということはないと思いますけれども、問題はね、なぜ北朝鮮が今になってね、もう4月の中旬くらいから結構感染者が出てたんじゃないかという話があるんですけれども、どうも大方の見方は国際的な支援が欲しいからと、今までいらねえぞってこう威張ってたけど、結局ですね、自分の国の力ではコントロールが難しい、それは医療体制は中国よりも脆弱だとこう言われていますんで、相当大変なことになるのかなという気がしますよね。
岸田政権が看板政策に掲げる経済安全保障推進法が成立しました。半導体など戦略的に重要性が増す物資で供給網を強化し、基幹インフラを防護するため、供給網の構築、基幹インフラの安全確保、先端技術の官民研究、特許の非公開に取り組みます。
日本だけというよりは、むしろロシアや中国と対峙する中でと西側内での経済安全保障という考え方が根本にあるんだと思いますね。で、その中にはやっぱり台湾を中国に取られないようにする、台湾の中国による統一を阻止するということがあると思います。なぜだったら台湾はですね、世界における半導体供給のもう主流を占めているわけですよね。だからそういう全体的な流れの中で、でもまあ日本としても基幹インフラを防護するためにですね、先端技術の官民研究をやりましょうとか、特許の非公開に踏み切りましょうと。今の時代、やっぱりテクノロジーがですね、国の命運を決するところがあるので、閉鎖主義にはなっちゃいけないんだけれども、やっぱり開けてると勝手に利用されて日本に対する脅威になるような国にはですね、技術を供与するわけにいかないので、考え方としては基本的にいいことかなというふうに思いますよね。
財務省は税収で返済しなければならない国の長期債務残高が今年3月末時点で1017兆1072億円になったと発表しました。国の長期債務残高の増加は18年連続で、成長力を底上げしないと経済が停滞し、税収が増えないまま債務が膨らむ恐れがあります。
結局ね、じゃあ税収ってどっから上がってくるかっていうと、民間の稼ぐ力の中で生み出されるわけですよ。そうするとね、債務が膨らんで膨らんだっていうのはもちろんそれは事実だからいいんだけど、じゃあどうやって企業なり個人がね、収入を増やし利益を増やせるのかというところに議論がいかないとですね、じゃあこのままどうするかっていう議論ばっかりしてたら、もう岸田政権はね、そこが一番足りないですよね。つまり経済をどうやって活性化するのか、稼ぐ力を日本全体として世界の中で高めて、その稼いだ金で過去の借金をですね、少しずつ返していくっていう戦略がないと、いつまでたってもまた増えました、また増えました、また増えましたということでですね、何の解決策にも到達しないというのが現状かなというふうに思いますよね。
アメリカの4月の消費者物価指数は1年前と比べて 8.3% 上昇しました。上昇率は依然高い水準ですが、およそ40年ぶりの高い水準を記録した3月よりは 0.2 ポイント縮小しており、アメリカの消費者物価の上昇はピークを超えつつあるとの見方が出ています。ただ、住居費などの上昇圧力はなお強く、物価上昇の収束の見通しは立っていません。
今がピークじゃないかっていう説はあるんですよ。でも誰も保証できませんよね。まあ要するに何が起きるかわからないし、中国もああいう状況で世界的な物流の乱れというのは続く。まあ北朝鮮はあんまり世界経済に関わってないんで、あとウクライナがどうなるかというのもですね、あってですね、要警戒ということで、まあ今週のマーケットのところで触れますけれども、まああれにあれでですね、ちょっと落ち着くのに時間かかるかなという感じがしますよね。
アメリカのナイキはメタバース仮想空間でスニーカービジネスに参入しました。 NFT 非代替性トークンの技術を用いてメタバース上でバーチャルスニーカーを発売するとともに、1日あたり5000万人が訪れる人気オンラインゲームロブロックスに店舗を設置しました。リアルの世界で獲得した世界的なブランド力の仮想空間への浸透を狙います。
この点が面白いですよね。リアルの世界で獲得した世界的なブランド力の、それを仮想空間でも生かそうと。どうもですね、一足何十万っていう価格で靴が売れて、しかもこう赤、白、黄色みたいに揃えている人もいるらしいんでね。まあバーチャルな存在に価値がつくっていうのは昔から見られる現象なんですけれども、そういう傾向にね、いやイメルダ夫人じゃないけど俺靴4000足ぐらい持ってんだよって、いやそれみんなバーチャルな靴みたいだねという、そういう事態もあり得るかなと。でも一瞬にして消えることも確かなのでね、そこをどう考えるかということでしょうね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは先ほど伊藤さんもおっしゃった荒れた今週のマーケットです。アメリカでは主要産指数が揃って年初来安値を更新。
更新したんですけれども、はい、木曜日のマーケットはですね、非常に特徴的で、金曜日の日本の朝ですね、のマーケットは非常に特徴的で、まあ私朝の放送があるんで、朝はもう4時半ぐらいに起きてマーケット見るんですけど、その時は結構でかく下がってたんですよ。5時過ぎにちょっと見たらですね、ナスダックがプラスになってたのかな。ダウは下がったままなんですけれども、で全体的に全指数ともやっぱり安値からボーンと反発してるんですよね。その反発の勢いが金曜日の東京市場につながって600円以上でしたっけ、
はい、
値上がりしたということになると思います。で一言で言うとですね、やっぱり不安定だということですよね。基本的には何が起きてるかというと3つあります。世界の投資家がどう対処すべきかという点でですね、なかなか結論ができない大きな問題が3つあるわけですよね。それは第一に、やっぱりアメリカの金融政策、まあ 0.5% 以上の利上げは考えてないってパウエルさん言ってるんだけども、やっぱり5月に 0.5 をやってですね、その後も何回かにわたって 0.5 をやるかもしれない。じゃあ一体どこがピークなんだって見えないですよね。株が落ちてきたので長期金利は下がってきてるんだけども、短期に引っ張られる比較的中期とかですね、そこら辺の金利は、高いままなので、はい、それどう理解するかですよね。先の金利があまり上がらずに短期が上がるとですね、それはリセッションの前兆とも言われてます。だからそういう意味ではアメリカの金融政策が一体どうなるんだろうという不安感がまずあるということですね。2番目にはやっぱりウクライナの情勢がどうなるかということが非常に強くてですね、一部に言われているですね、ロシアが追い込まれて結局戦術核を使うんじゃないかという可能性まで取り沙汰される中で、あの戦争がどういう展開をするのかという懸念があるということだと思います。核を使うとですね、どういうことになるかというと、まあ昨日のユーロなんかはものすごく下がったわけですよね。それはフィンランドとスウェーデンが NATO に加盟申請するとなるとですね、やっぱり緊張する国境線がすごく長くなるわけですよ。フィンランドだけでロシアとの国境線1300キロとこう言われていてですね、それを日本に当てはめると青森から宮崎まで行くんですよね。そこが要するにいつ何があってもおかしくないという緊張に包まれるということはですね、それはやっぱりユーロにとっては不安材料ということになります。ユーロ安になったもんだから円が対ドルでも上がっちゃってですね、アメリカの金利が下がってきたことがあるけれども不安定になってきているということだと思います。ウクライナの戦争はですね、ロシアはあんまり前進してないぞというところはあるんだけど、やっぱりもともと親ロシア派がいたところでではですね、結構検討しているマリウポリも含めてね、もちろんウクライナのアゾフ大隊は抵抗してるわけですけれども、まだ戦局がよくわからないというところがあります。 でね、私はね、ロシアが戦術核使うかもしれないって、それは可能性としてはあるんだけど、じゃあそれが一体ロシアにとって有利なことなのかどうかっていうのはですね、必ずしもわからないなと思っていて、なぜだったら世界中から総括感くわけですよ。それはね、核使ったら戦術核であろうと。で、それがロシアの孤立を一段と深める可能性もあるというのはプーチンもわかっているはずなので、戦術核彼が使う可能性はもちろんあるわけですけれども、そこら辺を当時の世界に生きている人間としてもどう考えるかっていうのは非常にキーポイントになると思うんですね。で、3番目はやっぱり中国のゼロコロナ政策なんですけれども、どうも秋まで絶対変えないみたいですよね。北朝鮮もそういう政策にフォローするというふうになるとですね、北朝鮮はまあ世界経済における存在価値というのはですね、それほど大きくないんですけれども、立ち位置というのはそんなに多くないんですけど、やっぱり中国はですね、トヨタなんかもね、部品が届かないから国内の工場を止めなきゃいけないというところまで来てるわけで、相当でかい影響がある。だからこれ長い目で見るとね、中国という国の投資環境に疑いの目が向くっていうことになるわけですよね、
はい、
他の国ではゼロコロナなんてやってないで感染対策をしながら工場を稼働するっていうのは当たり前の姿なんだけど、中国はですね、もうたとえ一人でもそのアパートからの感染者が出たら全員隔離というようなことになってですね、そうすると中国の生産基地としてのまたは物流拠点としての存在感が低下する。でそれをどう考えるかですよね。だから中国の株式も非常に不安定な動きをしているわけです。そこら辺から考えるとですね、この番組で何回も言ってるんですけども、環境が改善しない限りは持続的な株価の上昇というのは望めないというのが今の現状だと思うんですね。ただし株価のそのレベルの訂正そのものが株価の反発を促すことはあるわけで、やっぱり下がりすぎれば反発するわけですよ。だから金曜日の朝のニューヨークの株の反発もそういう脈絡の中で考えることができるのかなというふうに思います。それをですね、ファーストインファーストアウトでプロフィットにしていくのもいいんだけど、日本でもそうですよね。でもなかなか結構我々みたいに仕事してる人間はそうはいかないので、はい、やっぱり長い目で見ながら今どういうレベルにあるかという全体的な大局観を頭の中に叩き込みながら出入りを考えていくというのが続くのかなというふうに思います。そういう意味ではですね、ウクライナの戦争も来年の初めまでは続くとかいうのが見方が大体強くなってきます。アメリカのインフレ率も急激に下がってくるということはない。中国のゼロコロナ政策は秋まで続くわけだからしばらく続くという、まあそういう環境の中に今マーケットがいるということはですね、念頭に置いておかなければならないのかなというふうに思いますよね。
次は世界中が注目した5月9日の対ドイツ戦勝記念日のプーチン大統領の演説。伊藤さんはどうお聞きになりましたか？
まあ時間も短かったしね、十数分、11分とかね、12分とか言ってますね。聞いててね、予想されたことを裏切るのが結構大きかったなというふうに思います。でも戦争宣言するんじゃないかと言われたんだけどしなかった。戦争宣言しないわけだから総動員もしないわけですよね。まあいくつかの点でですね、どっちかっていうと控えめで、やっぱり国民に団結しよう団結しようってものすごく強く促しているのが印象的で、まあ僕が思ったのはね、唯一正しい決定だったとこう言ったわけですよ、
はい、
つまりウクライナに対する侵攻を行うのがね、ウクライナが新たなロシアにとってのナチになりつつあると、だからナチをやっつけなきゃいけんと。でもそれはロシアの比較的外とのルートがある人たちはウクライナ全体がナチだというのはですね、親戚もいるわけだしね、学校の同級生だっていたわけだし、どうなのかなと。だから私は全体的に見ればですよ、彼の演説をどう聞くか、目線もねあんまり強いものじゃなかったし、いろいろ議論があると思うんですけれども、やっぱりプーチンさん困ってるなという感じがしましたよね。でやるから彼が局面打開で核使おうっていう説はよく流れてるんだけども、さっきも言ったようにですね、本当に核使ったらロシアって有利になるのと僕は思うわけですよ。それならないんじゃないかな。そう考えない可能性もありますよ。我々が想像しないようなね、考え方があるので、別に見下すわけじゃないけれども、世界のマスコミの中でも徐々にですね、実は小物であることが分かっちゃったロシアとかいう表現が出てきたりですね、 工作員の限界みたいなね。もちろん巨大な核戦力を持っている宇宙なんかでもね、アメリカよりうまくやってたこともあるわけだから、はい、そういうパワーは認めながらも逆に言えば限界。製造業はからっきしダメで IT 技術は優れているとこう言われてんだけども、どうも最近の報道によるとですね、その肝心の IT 技術者、特に若者の IT 技術者が国外に流出しているっていう説もあります。事実を積み上げながらロシアという国を見てですね、じゃあどう対処した方がいいのか。まあやっぱりロシアって一言で言ったって1億4千万住んでて、それぞれ違う思いの中でいて、ただ今は絶対的権力を持っているプーチンが支配的なパワーになっているという状況は頭の中に入れておく必要があると思うんですね。やっぱりロシアの今の体制にロシア国民が全員が賛成だっていうことはありえないし、西側のような価値に同型を持っている人たちもいるし、そういう中でロシアがどう出てくるのか、でロシア国民がどう反応するのかということは見ていく必要があるのかなというふうに思います。フィンランドとスウェーデンがですね、NATO に加盟する方向で、まあ来週の半ばぐらいには決断すると言っていて、まあそれ決断するんでしょう。だからそうすると、また局面は大きく変わってくるということになると思います。ロシアはですね、体力が持つのかなという感じもするし、ロシア経済案外しぶといぞという説もあるんだけれども、やっぱり軍の疲弊もあってですね、時間の経過の中でロシアができること、できないことっていうのは明らかになってくるのかなというふうに思いますよね。
そしてコロナ対策としての屋外でのマスク着用の見直しについての発言が相次いでますね。
いや、発言するまでもなくね、近くに人がいないときマスク外すなんて当たり前じゃないですか。僕ね、明治神宮によく散歩に行くんですけどね、
はい、
もう前後左右誰も人がいないときありますよ。なぜ明治神宮に行くかって言えば空気が綺麗だから行くわけですよ。その時にねマスクしてていいのかと。でね、やっぱり僕だけがそう考えてるんではなくて、やっぱり公園に入るとどう考えても2メートル以内に他の人が近づくことはないし、近づいたってあっという間にすれ違うわけじゃないですか、はい、そうするとね、結構な人が外してるんですよ。外してるから外してない人から冷たく見られるかって、そんなことはないわけで、それは同じ原理でね、その遊園公園行ったってそうなわけですよ。だから私はね、じゃあどこで外してっていうことは考えなきゃいけないし、屋内ではまあ基本的にね、どこのビルに行っても屋内ではマスクしろってこう入り口に書いてあるからしてますよ、はい、この放送局に入るときだってしてるわけだから。まあでもね、これからあんまり綺麗じゃない単語使うけど、くそ暑くなるわけですよね。だからその時にね、やっぱりマスクして、ね、もしね、あの暑さの中でマスクしたら1日にマスク4つか3つ必要ですよね。
そうでしょうね、汗かいて、すごい蒸れますしね。
うん、だからそれはないなと。だから私はどっちかっていうと、なるべく人がいない時に外を歩いて、寄って、なるべくマスクはしない。
はい、
もう、大体そういう意識は広まってきたのかな。僕はそう思いますけどね。まあもちろん、体に疾患のある人なんかはね、マスクしてない人が歩いてると嫌な感じ受けるかもしれないけど、リスクはものすごく少ないわけなので、はい、そういう方針でいこうかなというふうに思ってますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
実はですね、連休中最後の方なんですけれども、沖縄にまた行ってました。今年3回目ということでね。、はい、行き過ぎだろうとこう言われそうなんですけど、まあいろいろやることがあってですね、で5月4日に梅雨入りしたのかな。で僕が行ったの6日なので、雨降ってるかなと思ったら、それほど行動を抑制されるほどでもなくて。
そうですか、う
ん、なかなか。それで今回思ったのはですね、沖縄結構うまいなっていう感じでね。
うまい。
昔行った時はね、沖縄あんまりいい店ないなと思ってたんだけれども、今回はね、 どこで食べても結構食事美味しかったし、茶壇でも新しい店がどんどん増えてきて、そのいくつかにも入ったんだけど、良かったし、一番感動したのはですね、沖縄の県庁の近くにバカールっていうイタリアンの店があるんですけれども、はい、それ沖縄でもなかなか入れない店らしいんですけれども、まあ今回縁があってですね、行ってですね、まあそこの料理の美味しいこと、東京でももちろんいろいろな料理食べていて美味しいなと、イタリアも含めてね、思うんだけど、まあ最高かなと。
あ、そうですか。
いうふうに思いましたね。ピザがやっぱりね、良かったですよね。なかなか予約が取れないということで、紹介してもしょうがないかなと思いながらね、まあ一応紹介しておこうかなと思うんだけれども、東京に比べればね、値段もそれほどでもないし、で、もともとこの店はね、茶壇と県庁前の2カ所にあったらしいんですけれども、茶壇の店をね、閉めたんですよ。なぜ閉めたかというと、まあコロナもあってね、閉めた。シェフが県庁前のお店に集合する形で、ピザを焼いてるのは中村さんっていうね、東京で修行した人なんですけども、はい、スパゲッティとかそういうの作ってるのはエリちゃんっていうシェフでね、
はい、
彼らがその力を合わせてドイツレストランでいいものを出してるっていう、そういうコンセプトなんですよね。一人のシェフがピザも焼くし、なんてそういうことじゃなくて、手分けしてやってるという点が非常に良くてですね、お酒も良かったし、また行く機会があったら行きたいなというふうに思いました。今回ね、バカールだけじゃなくて、いろいろな店、どんどん料理のクオリティが上がってるなという感じがしましたね。
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは、梅雨入りの沖縄でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
連休も明けてね、次を控えて、でもまあ忙しい日々が続くんじゃないでしょうかね。また来週はフィンランドとノルウェーのね、 NATO 加盟申請とかありそうだし、いつも思うんですけれども、世の中最近ものすごく不安定だなと思うんだけど、
はい、
でも、ね、世の中でいつでも不安定なんですよ
何かしかはありますね。
安定した時なんか一回もないし、人類の歴史っていうのは変化の連続の中でここまで来てるわけで、まあそれをなんていうのかな、ダイジェストしながら行こうと。まあこの番組もそうですよね。新しく起きていること、街で起きていること、マーケットで起きていること、そういうものを取り込みながらですね、番組を作っていけたらいいなというふうに思います。というわけなんですけども、実はですね、僕は全然知らなかったんだけど来週の放送がこの番組始まって以来1300回目だそうです。
節目ですね。
1300回ってすごいですよ。
すごい。
だって1年は52祝しかないわけなので1300ってのは何年だ、まあ後で計算します
、はい、
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
あとブレーベットブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。